協会に提供しまして、選手と企業をマッチアップさせて、選手の雇用を促進して、まあ、その他にも競技団体とかチームへの支援、以外の障害スポーツ各種大会の支援、また日本障害スポーツ協会の支援等がありまして、こういうこと、まあ、こういうところにスポンサーになったんじゃなくて人材派遣とかですね、もう実際に私のパラリンピック委員会の上に日本障害者スポーツ協会があります。この協会にも企業から出向者で手伝いに来てこういう支援もあるんですね。また東京2020年大会っていうのはおそらくボランティアを7万人、まあ、どんどんちょっと7万人ぐらい、5万人以上のボランティア、こういうボランティアを全て運用していくわけですけれども、ボランティアへの参加っていうのはやっぱり企業の支援を抱えている方が、まあ、2週間とか1月ボランティア活動をしますので、まあ企業がやっぱりサポートをしないとボランティアができないと、こういうことも企業の支援の一つではないかというふうに思います。最後にパラリンピックの未来についてもう一つ映像をご覧ください。
The practice of sport can do a lot for society. The world needs to realize the value of individuals practicing sport, and in particular, Paralympic sport.
I swim like 6 times a week. It's fun. It keeps me fit and it gives me a chance to be like everybody else.
Paralympic sport gives people who may not see themselves as having a great future, realizing that they do have a great future. And so it's great to see that young people are starting to discover what the world of Paralympic sport can do for them.
一人一人がオリンピックを推進するムーブメント にありがとうございました。僕も障害者スポーツパラリンピック選手たちへの応援やご支援をよろしくお願いします。ぜひ機会がございましたらウクライナの大会をやっておりますので興味を見て結びこのメッセージを来ていただきたいと思います。ありがとうございました。全部これを機会にパラリンピックの方をしてから東京大会の方何でも結構みたいな少し気になるとか、まだ時間が少しあるので、お伺いしたいと思います。
はい、あまり質問がないと寂しいです。脱足ですけど、山脇さんご自身がこのパラリンピックというか、なぜここまで委員会の委員長までやるようになったのか、
はい、会社で役員やっておりましたんですけれども、4年ぐらい前に第一線の仕事をしまして、顧問して暇そうにしてましたら、さっき東京ガスの鳥原さんという会長さんが、彼がちょうど4年前ぐらい、障害スポーツ協会の会長さんに引き受けられたんですね。でそれまではちょうど協会って50年の歴史って言いましたけど、2人しか会長がいません。厚労省の出身の方だったんですけど、変えようということで、彼がちょうど私、運行士と親しくしておりましたので、彼がちょっと手伝ってくれたという話をしまして、手伝い始めてロンドンを見たらやっぱりすごいっていうそのことになりました。それからやっぱり何かしなきゃいけないっていう、非常に衝撃的な出会いというか、あと国際パラリンピック委員会の理事というのをやっているんですけれども、それも日本から全然立候補がなかったんですけど、東京が来る前に立候補したのか、立候補して、東京大会が来た後にその総選挙、4年に1度の選挙があるんですけども、そこでボディー活動も何もなかったんですけども、立候補してくれると説明をしまして、なぜ私がこんなことをやってるかっていう、ビジネスマンの私が何でこんなことをやってるかっていうのを正直に話をしましたら、当選をしてしまいました、そういうようなことがありまして、そういうきっかけがなければこんなことをやってなかったんですけど、きっかけがあったっていう、非常に自分にとっても面白い、自分のビジネスと同じような発信をつぎ込めて障害があるってことはあんまり問題じゃないなっていう、その実はみんなこういう目が見えなかったり手足がなかったり車椅子の人だってどう付き合っていいかって分からないんですけども、彼らは自分はアスリートですから全然気にしないでください、あんたの方が問題じゃないからいや僕はさっきの話で僕は目が見えないなみたいな、あんたなんかアル中で糖尿病だって相当心もひょっとしたら健康じゃないわっていう、なんかそれだけの違いだっていうことで、そんなにあるないってことがその生きる上での決定的なの問題ではなくて、その自分の潜在能力をどういうふうに使うか、それも多分気持ちの問題だけなんですね。本当にその前向きに生きるか、ポジティブに生きるかどうか、心の問題というのを彼らが非常に教えてくれたというか、そういうのは非常に新鮮な体験で、それがやっぱり人の意識を変えるというか、こういうのを選手を、とにかく選手を見てください、そういう選手のメッセージが皆さんの耳に見た人に伝わって、その意識が変えた。我々の仕事はその選手が最高のパフォーマンスを発揮できるような環境をどうやって ってるわけではないんですけれども、もうビジネスの経験とかは活かしてですね、そういうことができるんではないかというふうに。
でもね、リンクを貼るぐらいかな、
これなんで。障害者スポーツ協会
というところのホームページ。著作権とかいろいろあるのがあるか、多分、
まあ、ちょっと
聞いてみよう。
我々も、なかなかそこまで
の
貢献度
があるんですけど。会員内からモテるのは無駄によってさ、パスワード付きのものだったらモテるとか。
いろんな競技が行われてます。はい。はい、
私の前任の今井副局長がですね、これはパラリンピック身体障害者ですね、はい、で知的障害者のスペシャルオリンピックにちょっと関与されてたと、はい、私はまた聞きなんですけれども、今 の, 障害者スポーツ協会ですか、はい、その中には知的障害者の方も含まれているんでしょうか、その辺はどういう組織になっているでしょうか。
パラリンピックにも障害者、知的障害っていうのが競技としてはあるんです。全部ではないんですけれども、ただその障害 の, その競技をするためにはその障害が競技をする上でどういう影響を及ぼすのか及ぼすのか、そのクラス分けって非常に難しいのがあってですね、知的障害ってなかなかその判定が難しいということで、そういうことがきちんとできる種目においては、例えば水泳なんかそうなんですけど、知的障害のクラスが、日本の田中選手という知的障害の人なんですけど、ロンドンで 100m 平泳ぎの金メダルを取ったりしてますので、あるんですけど、すべての競技にまだ行ってないんですね。それからスペシャルオリンピックとパラリンピックの違いは、スペシャルパラオリンピックスは、その競技でその優劣を争うのではなくて、まあ、その知的障害の人がこう誰でもスポーツを楽しめるような、まあ、そのグラスルーツというか、まあ、入門編的なそういう活動をしております。ですから、まあ、パラリンピックはもちろんその裾野も広くするということですけれども、方法としてはやっぱり競技性の高い、まあ、エリートスポーツといいましょうか、障害者が障害を持ってないとパラリンピックには出られませんので、障害を持った上でいかに競技性の高い人間の可能性とか能力を発揮できるような大会にしようということですね。障害者スポーツ協会スペシャルパラリンピックと、それから聴覚障害のデフリンピックっていうのがあるんですが、デフリンピックはパラリンピックには昔はいたんですけど、まあ、デフだけは別にやりたいと、デフリンピックっていうのは別になっているので、パラリンピックの中には入っていませんけれども、障害スポーツ協会としての壁だったりはあります。はい、はい、はい、
メイン会場をはじめとしていろいろな競技の会場ですね、それにつきましてはオリンピックとほとんど同じということなんでしょうか、それとも別の施設とか。
はい、基本的にはですね、オリンピックと同じ会場を使います。先ほど選手が4500人と言いましたけれども、オリンピックは大体1万人を超えますので、約半分の選手の規模ですので、新国立競技場も使いますし、各種体育館等も使います。ただ、規模とか、それからそのパラリンピック特有のスポーツ競技になりますので、例えばバレーボールをやった同じ会場でそのシッティングバレーをやるということでは必ずしもない場合があります。バドミントンなんかは飛び立球といいますか、武蔵野森というところでこの健常者があるんですけれども、パラリンピックの方は多分そこでいくと、まあ、その競技だけしか行われないので、こちらのお台場の方 水曜日を立ち